おしまいは伊藤和夫副会長です。
これまでに小川副会長、それから及川副会長とご紹介してきましたが、最後にスタジオに足を運んでいただきましたのは、千葉県でご活躍をされております、伊藤和夫副会長ですね。伊藤副会長、お忙しいところお時間ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
伊藤副会長、簡単に自己紹介的なところから、これまで携わってきた活動とかをご紹介いただきたいんですけど、よろしいでしょうか。
はい、私は盲学校の教員でした。理療科の教員を長くやってましたけれども、晩年は管理職で、一時教育センター、当時は特殊教育センターというふうに千葉県に独自にありましたセンターに移動し、最後はまた盲学校の管理職ということで終わりました。で、その後60で退職をして、いくつか大学で、視覚障害教育の講義をやってきました。で、65で最後としたいということで、辞めましたけれども、まだ短期大学に一つ関わっております。で、そうこうしているうちに、千葉県にあります、これは元は千葉県視覚障害者福祉協会が元になってできた社会福祉法人ですが、社会福祉法人愛校というのがございますが、その理事長から理事と、それから、情報提供施設の所長を頼まれまして、4年目になっております。で、同時に、平成21年からは視覚障害者福祉協会、これは愛校とは別校ですけれども、現在は公益社団法人になっておりますけれども、ここの理事に入りまして、24年の11月から会長を引き受けて現在に至っております。
はい。で、この度その副会長に立候補したそのきっかけみたいなもの、あるいは動機となったものは何かございますか。
はい、私自身はこの2月の末まで全く日盲連の役員に立候補したいという思いは持っておりませんでした。ただ一昨年、どうしても関東からの推薦で理事に出ろということだったもんですから出ていましたけれども、そのこともあったのか分かりませんが、関東地区の団体長の会議の中で、2月の28日の夕方ですけれども、どうしても副会長に出てもらえないだろうかというお話がございまして、私は今全国視覚障害者情報提供施設協会の常任理事もやっておりますので、それはちょっと難しいと。で、しかも地元の方も視覚障害者福祉協会とそれから愛校の仕事を両方やっていますので難しいというふうなことを申し上げたんですけれども、いや、どうしても出てほしいということだったものですから、その後考えまして、最終的には3月の12日の日に決断をして推薦されたと、こういうことでございます。
はい。で、そのように決意を固めたきっかけとして、多分副会長としてこういう現状が問題だ、はい、で、こういうことに取り組みたいって思いが、はい、強い思いがあったからだと思うんですね。はい、その思いを伺うことはできますか。はい、
私自身は日盲連活動というのは非常に重要なものだと思っています。で、私若い時にやはり10年ほど千葉県の、総務担当、それから副会長をやったことがありますので、この活動が大事だということは十分、知っております。で、日盲連の現時点での活動について私自身は全く不満はございません。で、このところ以前は全盲の人を中心とした 活動が多かったんですけれども、ロービジョンの方向けのことをやったりですね、それから地域格差の問題を取り上げて、見たり、それから同行援護については利用者の立場だけじゃなくて、事業所の立場の人たちを集めての連絡会を開いたりですね、そういう意味では私自身は、日毛連に問題があったから、この役員をになることを決めたということではなくて、関東地区の団体長さんの強いこう要請があったもんですから、それに応えなければならないだろうということで、今回出馬をしたと、こういうことでございます。
はい、伊藤副会長はそのこれまでのお話を伺うと、はい、教育現場のキャリアが長いように、はい、感じられるのですが、はい、その日暮教育関係はちょっと弱い部分があるのかなって感じがするんですけど、その部分について何かをやってみたいというものはありますか。
教育問題非常に今難しいところに来ております。で、日毛連で私自身が何をやるかということについては、それほど考えてはいないんですけども、ただ特にですね、教育でやっぱり大事なのは本を読めるか読めないかということが非常に大事だというふうに思っています。そういう意味で今私が仕事をやっている情報提供施設をきちんと固めていくということは大事だろうということで、これは視覚障害者と離れるということではないんですけども、私のやっている千葉の施設はマルチメディアデイジーというのが、はい、やってなかったんですが、私行ってからですね推進をして、昨年実はその視覚障害を持った子どもたちの教材をですね4タイトルほどマルチメディアデイジーにして、県内の全ての小中学校と特別支援学校に送るという事業をやりました。つまり私は教育の中でその教科書や教材のがきちんと与えられるということが非常に大事だと思ってますから、そういうことについては関心を持っております。
はい、ありがとうございます。それでですね、ここ数ヶ月の大きな動きといえば、4月からですね差別解消法が施行されました。で、これについては千葉県が条例をいち早く立てたということなんですけど、これだけではまだ不十分だっていうふうなお話もちょっとこの収録の前に伺いました。そこら辺も含めてこの差別解消法についてちょっといろいろご意見を伺えればと思います。
はい、千葉県は堂本知事の時に障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例という名称で、差別解消の条例を作りました。で、条例規則とか法律とかで作るということは大変重要なんですけれども、それを一般の人たちがどれだけ認識しているかどうかということが大事なもんですから、この条例のみによってですね、あるいは法律のみによって、障害者の生活が改善されるとは思っていないんです。で、もちろんその法律があることが非常に重要なんですけれども、それをもとにですね、障害者はそういうものがあればですね、少しその健常者に遠慮ばかりしないで自分の思いを訴えられる、そういう元ができたということになりますから、障害者自身が自分たちの生活を作っていくために何が必要かということを社会に訴えかけていくということが最も大事だと。で、その意味では合理的配慮についてもやはり本人がきちんと、例えば働く際にどういったことが必要なのかということで、事業主にですね申し出ることが必要だというふうに思っています。ですから障害者、この差別解消法ができましたけれども、これはむしろ障害者がこれをですね十分使って 自分の生き方を考えていくという時に初めて効力が出てくるんだろうというふうに思っています。
それでは最後に、この放送を聞いてリスナーの方へメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、まあ、先ほど申し上げましたように、やはりですね、私たち障害を持った者自身がどのようなことで生活上困っているかということを発信していくことが必要だというふうに思っていますので、このですね、を聞かれた方についてだけではなくてですね、ぜひ自分たちの何て言いましょうかね、権利とか義務とかいうようなことをきちんと踏まえながら生きていっていただきたいというふうに思ってますし、私ももうこの年ですから、あと何年生きられるか分かりませんが、そういう立場で生きていきたいというふうに思っています。
はい、声の広場、副会長の3人の方々のインタビューをお届けしております。最後は、この度4月に副会長として就任されました伊藤和夫副会長にスタジオに足を運んでいただき、お声をいただきました。伊藤副会長、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。